配信ネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はピアノ、ウクライナの尊厳を守る戦いについて話したいと思います。この映画は2015年制作のポーランド映画で41分です。現代もピアノですね。
うん、
監督がピーター・マリア・ドルイガスです。映画 .com の説明を読むと、2014年2月に起こったウクライナのユーロマイダン革命の最中、一台のピアノとそれを奏でる人々が平和革命の象徴となり、権威主義的支配への抵抗のシンボルとなっていた様子を追ったドキュメンタリーということですね。
はい。
で、これはちょっと、まあ、その後もちょっと読んだ方がいいかなと思うんですけど、まあ、聞いてる人は、まあ、全員見てるかもしれないんですけど、
はい。
まあ、一応その経緯を知るっていう意味も込めて。
う
ん
うん、あ、そうですね。はい。
2014年2月、ウクライナの首都キーウの独立広場で、当時の親ロシア派ヤヌコービッチ政権に反対した市民らが、軍や警察と衝突したユーロマイダン革命。多くの死傷者を出しながらも、この革命によってヤヌコービッチ大統領は失脚し、新たな政権が発足。ウクライナの政治、社会、そして隣国ロシアとの関係にも大きな変化をもたらした。で、この騒乱の真っ只中にあったキーウの独立広場で、音楽院の学生だったアントネット・ミシェンコがバリケードにされようとしていた一台のピアノを救い出すっていう。まあ、この後はあれですね。
うん、
この本作の説明が。
ですね、はい。
はい。じゃあ僕から話そうと思うんですけど。
はい。
まあ、今度、これからこれを見る予定の人は、
うん、
まず、ウィンター・オブ・ファイヤーをネットフリックスで一回見てからの方がいいかなと。
そうですね。
はい。ですね。本作だけだと、ちょっと全体よくわからないかなっていうのがあって。うんうん、まあ、ユーロマイダンっていうどういう運動だったのかっていうのを知ってからの方が、うんうんうん、わかりやすいというか。
そうですね。はい。
それの一側面を、まあ、描いた感じがするので、うんうんうん。はい。なんか、まあ全体的な印象としては、その、ピアノという象徴を通じた、ユーロマイダンって感じですよね。
うん、そうですね。
まあ、ピアノが文化の象徴であったり、
うん、
まあ、ウクライナ自身の象徴であったり、
うん、
っていう、比喩的な表現として出てきて、
はい、
最後なんか車でドナドナみたいに、
うん、
どっか連れてかれてるという
か、はいはい、あれはね、
あれとかも、
ね、どこ行ったのかなっていうところですね。そうそう、うん、
ウクライナは今後どこへ行くんだろうね。
ああ、まあなるほどね。あ、そういうことか。
そういう、あ、まあ、はい、表現なのかもしれないけど、
うんうんうん、
そういうとこも含めて、すごいなんか、まあ、ドキュメンタリーなんだけど、劇映画的というか、
うん、
ピアノっていうものを通じてるんで、
うん、
はい、まあ、短いですし、見ていいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
はい、でもちょっと、僕は東京の田端っていう駅にある、シネマチュプキ田端っていうところで見たんですけど、
はい、
まあ、関東だとここでしかやってないので、
うん、
まあ、群馬でやってるのかな。
お、
関東でやってるのは東京と群馬しかないんですよね。
うん、
しかも、群馬の前橋シネマハウスっていうのは6月18日から公開なので、
あ、
茨城も一応やって
る。あとですかね、
はい。そうそうそう。はい。で、まあ、監督はあれですね。なんかポーランド、リトアニア出身でポーランド活躍する人なんですね。だからウクライナ人じゃないっていうのがちょっと、面白いですよね。
そうですね。
うん。あとは、さっき文章でも読みましたけど、アントネット・ミッシェンコっていう女性の女の子が、
うん、はい、
演奏するシーンが結構出てくるんですけど、
はい、
その演奏が結構すごいなっていうか、
うん、
まあ、音楽大学行ってたらあれができるのかもしれないけど、
うん、
まあ、アンプしながら全部。
あ、そうです。確かに。
お人前でガンガン弾いて、
ねうんうん。うん。
めっちゃかっこいいなと思って。
うん、
まあ僕も、おとけさんもそうだったと思うんですけど、僕も、うん、中学ぐらいまではピアノ習ってたんで。
はい。
まあでもあんなに全然上手くはなれなかったですけど。
うん。
まあ憧れはありますね。
うん、
あんだけあれぐらい弾けたら
よかった。そうですね。あれぐらい弾けたらね、かっこいいですよね。
かっこいいですよね。
うん、
ショパンとかガンガン弾いてましたけど、うんうん。はい。僕の感想はそんなとこですね。
はい。
はい。じゃあ、おとけさんお願
い
します。
はい。僕も良かったなっていう感想ですね、これはね。
はい。
はい。まあ、同じく、やっぱり、ウィンター・オン・ファイヤーみたいな作品を見てないと、ちょっと、事情が知らないとわからない、わ、うん、かりにくい作品ではあるので、
うん。
まあ、何か、そういった作品を先に見ておく、もしくは、詳しい人は別にね、大丈夫かもしれないですけど、
うん。
そのユーロマイダンというものについて知らないと、
うん。
あまり説明はないんですよね、この作品の中ではね。
そうですね。
うん、だから。
なんか、デモの中でやってるだけみたいな。
はい、はい、はい。だから、ウィンター・オン・ファイヤーを 見てる人にとってはなんかお馴染みの風景っていう感じはしますけどね。うんうん、で、そうですね。良かった点二つあって、挙げますと、一つはやっぱり、そのデモ隊と、
うん、
まあデモしてる側と、まあピアノを弾いてる側ですよね。
はい。
対する、それに対して、そのデモをやめさせようとする、まあ機動隊っていうんですかね。
うん。
政府側の、軍隊ではないのかな。まあちょっとよくわかんないですけど、まあ人たちとの対比がすごい象徴的だなっていうふうに思いましたね。うん、一番まあ、印象的なのは、一方で、デモ隊の方で、その先ほどマスさんが言われたアントネット・ミシェンコという方、うん、女性が、ショパンの革命のエチュードという曲ですかね。
うん、
僕が多分ピアノの曲の中で一番好きかなって思うぐらい、あの曲いい曲だなってすごい思うぐらい。うん、まあかっこいいですよね、弾けるとね、うん、あれがね。あれが演奏される一方で、まあ、それを、なんだろうな、黙って、ヘルメットかぶって、見てる機動隊みたいなやつがずっと並んでて、うん、で、それを妨害するかのように、なんかロシアのポップスですかね、
うん、
みたいなのをなんか大音量で流すと、いうのがすごい象徴的で、まあ、恥ずかしくないのかな、そんなことしてみたいなね、感じはちょっとしましたよね。うんうん、あれが本当に、このユーロマイダンの、もう描いているというかね、その状況自体がもう、うんふうに思いましたし、まあ、すごく見た目にも、わかりやすい構図になってるかなっていう、う
ん。なんか劇映画とかだとああいうことはありそうじゃないですか、演出として。はいはいはいはい、本当にやんだ、みたいな、うん。
よくそんなことできるなっていう感じですよね。う
ん、わざわざやってるってことですもんね、
う
ん。
まあね、国歌を歌うシーンとかもね、いろいろありますけどね。うんうん、はい。それと、2点目として、
はい。
そのデモの参加者というか、そのピアノを弾く人が何人か出てくるんですけど、
うん、
特に、覆面を してる人がずっといましたよね。目出し帽子と被ってる、うん、男の人がいて、はい、で、うん、彼は自分の境遇みたいなのを話してたじゃないですか。うん、奥さんがいて、奥さん妊娠してたんだけど、はいはい、まあ、病気になって、亡くなってしまったと、
うん
で。子供は助かったけど、子供も1年って言ってましたかね。うん
一年。ま
あ、1ヶ月だったかなごめんなさい。ぐらいで亡くなってしまったみたいな、
ねは
い
ね。
結局、まあだから結局一人になってしまったということで、うん、まあ、それもあって、もう、なんだろう、生きててもしょうがないっていうか、もう、まあどうでも良くなってしまったというかね。うん、なんかもう死んでもいいやと思ってデモに参加してるみたいなこと言ってたじゃないですか。
はい。
だから、まあそういう人もいるし、まあ本当にデモの参加者の中には、まあ当然その関心があって、政府のやることが気に入らなくて、政府で参加する人もいれば、まあ、実はまあいろんな人がいるんだなっていうところがちょっと見えてきて、参加する理由はまあ人それぞれで、だから本当に今の生活が苦しくて、もうどうしようもないからっていう人もいれば、まあいろんな人がいるんだなっていうふうに。だから僕はやっぱりデモに参加する人って、僕のイメージではやっぱり偉い人だな、偉いなって思う、ってたんですね、うんうん、どっちかというと。だから、やっぱ関心があって行動力がないとなかなか参加する、日本では特にそうですよね。参加する気にはならないし、参加しないじゃないですか、なかなか。
うん、
そんな、手軽にというか、なんか、ちょっと休みにデモに行ってくるみたいな風にはなかなか一般的にはならないじゃないですか。でもそうでもないのかなっていうところはちょっとそういう感じはして、
うん。
うん、だから、もちろん、文化とかね、その社会的な状況にもよるんでしょうけど、まあ、うん、このユーロマイダンの時なんか本当にすごい人数の人があそこにね、集まってずっと立てこもるっていうかなんていうかね、あの場にずっといたわけなんですけど、
うん、
なんかそういうところもちょっと見えてきて、ああ、なんか勉強になるというかね、あそうなんだなっていうふうにちょっと思いましたね。まあドキュメンタリーなんで特にそうなんですけど、
うん、
あと、もう一つはそうですね、後半出てくる、その、まあ一段落してなのか、ちょっと時期がいつなのかわからないですけど、ピアノが、雨ざらしになっていてっていうシーンがありますよね。はい、で、その後、アントネッタ・ミッシェンコ、彼女がピアノを引き取りに来るシーンがありますよね。うん、だいぶボロボロになってたんでね。
はい。
そしたらなんかその近くにいた、あれは義勇軍ですかね。だからデモ隊側ですよね。うん、反政府側というか、
うん、
なんかテント暮らししてる人たちみたいな人がいて、ね、 で、なんか、あんまりあの人たちがなんか、友好的じゃないというかね。
うん。
なんか、すごい偉そうにしてるというかね。
そうですね。
うん。だからそういう人もいるというか、うん、デモ隊にもやっぱりいろんな人がいるんだなとかね、うん、過激派とかね、言ったりするかもしれないですけど、うん、なんか、暴力に訴えないっていう風でやってる人もいれば、
うん、
なんかもう半分軍隊みたいな人もいるというところですよね。はい、そういうのも見えてきて、まあ面白いっていうかね、ああそうなんだなっていう風に思いましたね。
うん。
うん、あとやっぱり、最後ピアノがね、どこへ行ってしまったのかなっていうところが、
うん、
うん、今どうなってるのかなみたいなところとかね、すごい気になりましたね。うん、はい。そんなとこですね。
はい、ありがとうございます。はい、うん。41分しかないから、はい、すぐ終わりました。はい、
なんですか？そうですね、41分。僕結構ね、もっと長く感じましたよね。なんか中身が濃かったんで、
うん。うん、
すごいいろんなことが、その41分の中で起こったなっていう感じはしましたよね。
そうですね。
うん。うん、まあ、その、ミシェンコさんなんかはね、うん、ただ別にデモに参加しようというつもりがあったかわかんないですけど、
はい、
あのピアノを、まあ、さっき書いてありましたけど、その、バリケードにされそうになっているのを、ピアノをなんとかしたかったっていうことですもんね。うん、それで、まあ参加していくっていう感じがするんですよね。だからいろんな理由があるんだなっていうのをなんか見てて思いましたね。
うん。
うん、あとちょっと炊き出しをね、する人のインタビューとかね。うん、いろんな人のインタビューはあと少しずつありましたけどね。うん。
うん。まあ、そうですね。ユーロマイダン自身の思想とかそういうところについて何か、こう、具体的に言及するみたいな感じじゃなかった
ですね、うん。そうですね。うんうんうん。だから、参加してた人、いろんな人が、の映像というかね、ドキュメンタリーって感じはちょっとしましたね。うん、
だってユーロとか、NATO とかっていう言葉は一切出てきてないですよね、この、
うん、確かにね。ヤヌコービッチっていう言葉すら出てこなかった。
出てきてないですね。
たかもしれないですね。
うん、多分出てきてない。
だから、まあ、ちょっと状況を知らないと、この話はわからないですね、うん、映画としてはね、うん。うん。あ、そう。最初に僕言うのを忘れましたけど、この作品は映画館で僕は見てなくてですね。
あ、そうだそうだ、はい、それを言おうと思って、はい。
そう。アジアンドキュメンタリーズっていう、まあ、
うん。
ドキュメン、まあまあ、その名の通り、アジアに関するドキュメンタリー作品の、うん、まあ、オンラインでね、うん、見られるサイトがあるんですけど、まあ、有料なんですけども。
ちなみにこの映画、配給がアジアンドキュメンタリーなんですね。
そうですね。はい、最初にね、出てきたと思いますけどね、映画の最初のところにね。はい。
はい、
だから、それで僕は見ましたね。だから家で、うん、家で見たんですけど、
はい。
まあ、今ちょうどその、ウクライナの特集とかね、
うん、
まあ、ロシアとかプーチンの特集なんかもやってますし、
うん、
もちろんアジアっていうかぐらいですから、日本も含まれますし、東南アジアとかね、はい、そういったところ、たところの作品もたくさんあって、
うん、
まあ、とても僕は興味を惹かれたので、もう、まあ、6ヶ月ですけど、見放題というかね、有料会員になりましたけど、はい。
なんかこれサブスクのサイトにしては珍しく、単品でもちゃんと買えるんですよね。
ああ、そうですね。これは単品で495円でしたかね、
うんうん。
はい。
だから本作だけ興味ある人でも。
まあそうですね。それだけ見るっていうのもできますし。ま、ね、まあ、月々、6ヶ月で5500円ですから。
ああ、
1000円。1000円以下ですね。はい、
うん。
で、まあ一応見放題、ほぼ見放題みたいな感じですかね。うん。うん、
あ、ほぼなんですか。
ちょっとね、まだ仕組み僕、はっきり分かってないところもあるんですけど。
はい。
どうもそこに含まれてない有料の作品もあるような感じでしたね。はい。
うん、
でもこれはその、ピアノに関しては含まれてましたね。
うん。ちょっとね、サブスク多すぎるんですよね。
そうですね。だからちょっと見切れないかなっていう方は単品の方がいいかもしれないですけどね。
うん。
まあ、1ヶ月2本見れば、サブスク入ってるのとまあ同じですけどね、
うん。うん。
2本以上見るならって感じかもしれないですね。
2、3本いいのがあるなと思ったら、1ヶ月だけ入ってやめるとかでもいいってことですよね。うんうん、
まあ他の作品に比べて基本的にドキュメンタリーは短いんだね。
うん。たまにめちゃくちゃ長いやつ
ありますね。まあまあありますけど。まあ1日に2本ぐらいは全然見れるかなっていう感じがしますからね。うん。
他に何かありますか？
そうですね。そんなところですかね。うん。まあ、
作品も短いんでね。
はい。
そんな長く話すことも、なかなか難しい部分も。まあ、あれですね、うん。ウィンター・オブ・ファイヤー？
はい。
で、結構その、ユーロマイダンとか、
はい。
ロシアのウクライナ侵攻とかの話も結構しましたもんね。
うん。そうですね。だから、そちらと、まあ、合わせて聞いていただいてもね。
はい。
いいです。まあ、まず見ていただいてって感じですね。
そうですね。はい、あとなんか、チュプキーに行くと、はい、なんか一応ウクライナ支援の寄付とか、
あ、
そういうのもあるみたいなので、うんうん、はい。いいんじゃないかと思います。はい。はい、じゃあ今日は、ピアノ、ウクライナの尊厳を守る戦いについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。